アイナとマサヤのデジタルカフェ。森さん、こんにちは。
アイナさん、こんにちは。
そしてリスナーの皆さん、こんにちは。本日はお知らせがございます。急ではあるんですけれども、アイナとマサヤのデジタルカフェ、一旦無期休業ということが決まりました。わー。はい。まあね、いろいろね、私と森さんの方で環境の変化がありまして、まあね、なんだかんだね、私も妊娠出産しながらも緩やかに続けてきたんですけれども、ちょっと一旦お休みして、まあ、またね、いつか機会があればやれたらいいなという感じでは思っていますが、まあ今日は最後に、はい、ちょっと今までを振り返ったり、今後について、最後にね、デジタルの未来の話をして終われたらなと思います。
いやー、これ29本目なんです
29本目なんですよね。ちょっとなんかキリが
か？
悪いけど。 は
あともう少しで30
い、
本。
ねえ。29本出してきて、いろんなテーマ話してきましたね。一応2020年の11月に始めたということで、ちょっと今ね、一緒に過去のどんなの出してたのなんていうのを眺めながら話していくので、ちょっと皆さんも見てもらえたらと思うんですけど、実は3年以上緩やかにやってきて、デジタルとファッションについて話したりとか、デジタルとスポーツについて話したりとか、ク
そう
ラ
で
ブ
す
ハウ
ね。
スが流行ったからクラブハウスについて 話してみたいとか。
ク
懐かしいですね。
ラブハウスはあれですね、5本目にもう話してたんです
う
ね。
ん、2021年2月。あとはデジタルとスポーツの話もしたし、まあ、オンラインカンファレンスの話とかもしましたね。私たちが、で、デジタルとお金の話をしたり、あとなんか唐突にエンジニアたちってこういう自由な働き方が理想だよね、みたいな話を した回もありますね。ちょこちょこそういう回が入ってんだな。で、
そう
デ
で
ジ
す
タル
ね。
と気候変動とか、デジタルとコミュニティ、Web3 DAO、NFT の話、デジタルと英語学習。で、最近がデジタルとメタバース。はい。で、あとはチャット GPT の話とかですね。デジタルかける
そう
生
です
成
ね。まあ、生
AI。
成 AI はだいぶインパク
うん。
トがありましたね。
そうですね。話さずにはいられない感じでしたね、ここは。はい。なんか感慨深いですね、振り返るとね。
そうですよね。まあ、最初は結構、スポーツとか、ファッションと
はい。
か、なんていうんですかね、デジタルがもたらす各領域への影響みたいな話だったんですけど、やはりその後、Web3 とか、メタバースとか、チャット GPT、生成 AI とか、テクノロジーのトレンドっていうのがすごいなんか加速してるような気が
確
しま
か
すよ
に。
ね。それ自体がもう、テーマになるような話っていうのは、
そう
だい
で
ぶ
す
多かっ
ね。
たかな。
デジタルカフェって言ってるにはもうこのトピックは拾わなきゃみたいなのがどんどん出てきたイメージがあります。
そうですね。なんかデジタルをこうなんか推進していく、やっぱりテクノロジーの動きが激しいって言いますか。まあ、どんどん、なんていうんですかね、時代は流れていってるんだなっていうのはよくわかる。
ねえ、これお休みしたらまたね、一気にいろいろ
まあ、景色は変わっていくんでしょうね。
新しいものが
例え
出て
ば
くるんだ
今年も、
ろ
だってからもいろんな動きがある。Google がネイティブマルチモーダルな生成 AI、LLM であるジェミナイを発表したりとか。あと、例えば、OpenAI が、マスメディア的には、動画生成 AI として発表されたというか、報道されているソラが出てきたりとか、なんかすごい革新的なものが出てきていて、ちょっとびっくり。ちょっとこの話を一瞬だけ最終回なのに、最終回なのに、ちょっとだけ
もう
す
し
る
たくなっ
と、
ちゃっ
例えば
た。
ジェミナイ1.5って、すごいトークンウィンドウが大きいっていう話、あるんですけど、100万トークンが入れられるみたいな話があるんですけど、プロンプトに。100万トークンって辞書丸ごと入れれるみたいな話なんですよ。だから例えばそのジェミナイ1.5が全く知らない宇宙語みたいなものに出会っても、じゃあこれ宇宙語に訳してみたいな話をしても、プロンプトに同時に辞書を入れることができるので、要するに
すご
ジェミナイ1.5は訳せるんですよ。
っ。
は、あとですね、ゼミナ 1.5 はそのスペックをフルフル使うと、は
い、
動画1時間分丸ごと入れられるんです、ね、
うん、
で動画を1時間分丸ごとこう入れて、例えば映っているなんですかね、物体に全部タグをつけてみたいなことが言
える。え、もうポンって入れたらパって出てくるってことですか？
そうそう、あ、まあ、っていうような使い方もできる。あと例えばカオスマップってあるじゃないですか、世の中なんか、
はい、
例えばマーケティングの企業のカオスマップとか、なんかいろんなスタートアップの、
うん、
この領域はこの会社があるみたいなロゴがいっぱい並んでるやつ、
うんうんうんうん、
最近ちょっとカオスマップがどんどんカオスになってるっていうか、なんかもうあのロゴが見えないぐらいいっぱい入ってますね。
うんうん、うん、
でもあれをゼミナー 1.5 のプロだとだと、このカオスマップに載っている企業をリストアップしてって言ったら全部リスト出してくれた。だからね、あの本当に完全にゲームチェンジャーですよね。あ、
そのもうマップをリストにしてくれるんだ、ごちゃごちゃした絵を。
そ
う
か、
うん、
だからそこまでの解像度、だから人間の肉眼では見るのが難しいような画像も見てくれるっていうか、すごいね、あの解像度がある。で、オープン AI ですよね。オープン AI ってそのプロンプト入れたら動画作ってくれるわけですけど、
うんうんうん、
彼らはあれをその動画生成 AI だっていう風な発表の仕方してないんですよね。あのそれを中心に発表してないんですよ、
うん、
彼らはあのステートメントで、はい、あれはワールドシミュレーターだっていう話をしてる。
ほう、どういう意味です
か？このワールドシミュレーターっていうのは、今 AI の最先端の研究にちょっと関わる話で、世界モデルって話があるんですよ。
ほう、
世界モデルって何かっていうと、
あ、そう、ま
あ、なんか、ね、説明すると すごい長くなるし、
追いつけない。
説明するとすごく長くなるんですけど、要は AI がどういうふうに世界を構築するか、その自分の中で世界はこうだっていう知識体系を作り上げていくかっていうのが世界モデルになってるんですよね。で、人間は自然にそれを持ってる、
うん、
例えば、今目の前に、なんていうんですかね、パソコンがあって、
はい、
で、その、なんていうんですかね、パソコンの後ろが壁との間になんか隙間があるとするじゃないですか。
うん、
で、そこに例えば、何かでこうスマホを間違ってスマホを落としちゃったりするとしますよね、壁との間。そしたら、まあ、基本的には、スマホが自分のなんか視界から消えてるんですけど、パソコンと壁の間に挟まったんだなってことが分かる、
うん、
なんでそれが分かるかっていうと、その自分の中に世界があるからですよね、
うん、
その世界の知識で理解で今の情報処理すること、例えば、ちょっとなんかアイナさんが分からないって顔してるんで、
立体的な処理ができるっていう話ですか？
まあ、一つは例えばですよね、
うん、
で例えばある写真を見て、はい、なんか断崖絶壁でジャンプしている人がいたときに、それを見たときに我々、おお、なんかすごい怖い写真だなとかって思う。うんうんうん、で、なんで怖いって思うかっていうと、それは断崖絶壁でジャンプしていて、ジャンプしたら重力で落ちていって、今見えているところだと、もしかしたらこの人っていうのは、下に何もないところにジャンプしてるのかもしれない。落ちたら何があるかわからないみたいなことがこう思うんですよね。
予測とか想像ができるっていう。
そう、でもそれってつまり世界があるからなんですよ。そう、世界があるから予測ができる。
なるほどね。
つまりそれが、それを
持ってるかどうか、世界の定義が難しいな。なるほどね。
持ってるかどうかっていうのは世界モデルっていう、はいはいはい、
へえ。
でもこの世界モデルってどういうふうに AI に与えるかっていうのはすごい難しい話なんですよ。いろんな技術があり得るんですけど、ね、はい、どれもなんか決定打に欠けるみたいなところはあったりする、はい、でもこの世界モデルがちゃんと AI の中で構築できれば、うん、AI の学習もAI の判断もより効果的効率的にやることができるのはもちろん、
ね、面白い、そういうことか。
で、そうで、空はワールドシミュレーターだと言っていると、うん、つまりあれはその単にテキストを入れたら動画を作るという話ではなくて、世界を作ってるんですよね、うん、ということですよね。AI が世界を作る、でそしてその世界に基づいて AI が動くことができるという、その次のなんか AI の技術の基礎技術につながる発表なんですね。ちょっと全然違う次元ですね、生成 AI の研究開発っていうのは今向かいつつあるっていうのがすごい
分かるんですけど、いや確かにそこがね、やっぱり世界が分かってないから、なんかちょっと突拍子もない変な回答が出てきちゃったりとかしちゃうけど、世界が分かればそういうことも改善されていくと。
そうそうそう、
へえ。
そうなんですよ。その通り、その通りなんです。
面白いね、
なんていうんですかね、まあ、生成 AI もとんでもないトレンドで進んでますよねっていう、うん、
いやでもなんかこういう話がこうこのポッドキャストをやってるおかげで常に森さんから聞けたのがちょっと聞けなくなっちゃうっていうのは寂しいですね。
そうですね、なんか僕もなんかこう綾菜さんに話して多分ね、なんかあの裏でも事前でも話したりしてるときに、
そうですね、う
んうん、なんかよくわからないって顔されることって、あ、僕の説明
全部がすぐ顔に出るからね、
よくわかる
素人にはそれはわかりませんっていうのが顔にすぐ出ちゃって知ったかができないので
そう、でそれによってなんか、はい、あの僕自身もこうやっぱこれこのアプローチはちょっと反省みたいなことを思いながら
公演前のいい練習になってたのかもしれないですね。ねえ、まあ私たちはね、ちょっと今まで私は会社名ははっきりと言っていませんですけでしたけれども、まあ、森さんがもともとお勤めだった楽天の、まあ、楽天技術研究所というのをね、森さんが作られて、まあ、私はそこでちょっと森さんと一緒にお仕事させてもらっていて、
はい、
はい、一緒にね、楽天のテクノロジーカンファレンスをね、作っていったりとか、しましたけれども、ね、はい、その後森さんがねデロイトに移られて、で、まあ、ちょっと寂しいよってことでねなんかやろうよって言ってポッドキャストを持ちかけて始まった番組だったんですけど、はい、うん、そこからね今年の4月にお互いちょっと新しいフィールドに羽ばたくことになりまして、
それですね、
はい、
得しまして、
そうですね、まあ、詳細はね、あ、なんかプレスリリースとか探せば出てくるかとは思いますけど、はいはい、私のはプレスリリースされてないですけどねまあそのうち SNS で配信していくかなと思いますが、はい、そんなわけでね、うん、今回はちょっとあの一旦ね、またね、なんかチャンスがあるかもしれないけど一旦お休みしようということになりましたけれども、
休業ということで、
うん、とじゃあまあ最後にね、まあ、デジタルの今後どんな風になっていくのかななんて話をして終われたらなと思いますが、どうですか森さん。
あの、そうですね、なんかこの4年間ぐらい、まあ、その29回の中でもデジタルっていろんな領域にも適用されているっていうか、あの、うん、いろんな世界がデジタルによってやっぱ変わってきてるって話もありますし、はい、あの、まあ、その間も Web3 とかメタバースとか生成 AI とか、まあ、これはすごい変化が起きてるみたいなトレンドも出現してきて、まあ、デジタルそのものがますますこう広がってるみたいなのがこう見えたかなっていう気はすごいしてるんですよね、うん、なんか綾菜さんの身の回りもなんかそんな感じですかね。
うん、まあ特にチャット GPT はすごい、うん、みんな知ってるって感じでしたよね。あのGoogleの代わりがやってきたみたいな感じがすごいこうライフハックされるような感覚がありましたね、
うん、まあそうなんですよね、うん、なんかあのそれまでのググるとかっていうのはある種のなんか情報の検索、あくまでもやっぱり情報検索だったのが、
うん、
まあ、チャット GPT や生成 AI ってなんか知的生産活動のあり方みたいな、あるいは僕たちのなんか創作活動のあり方そのものも変わるんじゃないかみたいな期待感がすごい、
うん、そうですね、あとなんかすごい取り入れやすいというか、なんか DAO とか Web3 とか言われても、うんうん、多分一般的な普通の暮らししてたら別にあんまりわからない、メタバースも なんか面白そうぐらいなのに対して、チャット GPT は、まあ、生成 AI は本当になんか生活に入り込んできて気軽に使える感じだったので、まあ、例えば主婦の方が料理のレシピ調べたりとか、そういう風な使い方ができるようなところとかが、うん、なんか一気にデジタルがその 全人類を巻き込む全人類は言い過ぎかもしれないですけどその普通の人たちも巻き込むようなレベルまでなんか進出してきたなみたいな感覚がすごいありました。
いや、そうですよね、なんかデジタルテクノロジーが、はい、まあ、AI が、まあ、デジタルがすごい民主化してますよね、
うん、あ、民主化、いい言葉ですねそうそうそうなんか、まあ、IT 企業にいるとその、ね、いろんな IT の話は聞くし、最先端の研究をしている人が身近にいたりとかするけれども、うん、なんかそういうのってやっぱ仕事してる時だけの、なんかその界隈のコミュニティだけの話だったのに対して、 チャット GPT は本当なんか誰とでも会話に上がってくる、使ってるみたいなことを会話に上がってくるようなレベルになったなっていう感覚がありましたね。
うんうん、民主化はなんか言い換えるとエンパワーメントみたいなこともあって、うん、で我々がその昔言った古巣の楽天は、はい、まあ、エンパワーメントっていうのをすごい掲げて、
そうですね、社会をエンパワーメントするっていう、
する、
うん、好きでしたね、あのミッション、はい、
そうなんですよ。あのデジタルそのものがやはりなんか世の中をやっぱエンパワーメントするっていう時代に来ているなっていう、それは間違いないっていうのはちょっと思うんですよね。で、何ですかね、デジタルの今後って考えた時に、まあ、特にその生成 AI とかチャット GPT ですごい期待感があったりワクワク感があったりするのと同時に、なんか ある種の恐れみたいなことも大きくなったかなとはちょっと思ってるんですよね。つまるところ、そのデジタルテクノロジーがあるいは AI が人の仕事を奪うみたいな話ですね。こうありとあらゆるものを自動化してしまうんじゃないか、ね、なんか逆に言うとエンパワーメントの逆みたいな、
うんうんうんうん、確かに AI に仕事を奪われるんじゃないかみたいな不安の声はよく聞きますね。
そうで、それってなんていうんですか、すごい大きくなってたりするんですけど、ただなんか最近そうとも言えないんじゃないのみたいなレポートって結構出てきたりして、
うん、
まあ、例えば、まあ、去年はもうすごい生成 AI が流行って、まあ、それと同時に、はい、まあ、AI によって仕事を奪われるみたいな議論もすごい白熱してたんですけど、
うんうん
うん、去年のですね4月に世界経済フォーラムが働き方に関するレポートみたいなのをちょっと出しているんですね、
うん、
で、まあ、その中で、まあ、それはなんていうんですかね、2023年よりも過去の、近年の数年間を見たっていう感じなんですけど、
はい、
その中ではそのデジタルによる自動化の進展っていうのは見られないっていうことは一応述べられている、う
ん、見られないって言い切っちゃって、
見られない、自動化されてない、
意外
で、まあ、世界経済フォーラムのレポートは、見られてないんだけどこれから起きるよみたいな話になってて、これから4分の1の仕事が奪われるよみたいなことが書いてて、ちょっと不安を煽ってるような内容なんですけど、
うん、
まあ、それはちょっと予測としても、その過去を見たときに自動化の進展は見られてないっていう話をしてる、うん、そこが結構重要な指摘、
うん、
で、その後に2023年の8月に ILO、 国際労働機関がレポートを出してるんですね、
うん、
で、その中では、まあ、AI が人の仕事をこう代替する、うん、奪うという期待とか、あるいはそういう観測っていうのは非常に大きい
ん
だけれど、
う
ん、その成果っていうのはあんまり見られていないということをそこでも述べられていて、
うん、
AI が人の仕事を代替する自動化を進めるという考えっていうのは、
うん、
むしろ外れていて、その、うん、なんていうんですかね、効果っていうのは限定的であるということを述べてるんですね。
なるほどね、成果はあるけれども限定的と、
限定で
全部取って変わるわけじゃないよみたいな、
まあ、そうそうそう、いや、うん、これぐらい自動化するだろうと思ったら実は一部しかしてくれなかった
っていう話です。なるほどね、
なんか その話ってよくあって、
うん、
去年そのやっぱ生成 AI でなんか大規模にその企業システムを入れていくっていう話はまああったんですけど、
はい、
多くの企業がなんか思ったより性能が出ないみたいなことに悩まされてるっていう話はあるんですね。
うん、
でそれは最初になんていうんですかね、こういうことをやってくれる、ここまで自動化してくれる、この処理までやってくれるみたいなことを、この制度が出てくれるみたいな期待がすごい高すぎた、期待というか、うん、なんていうんですかね、まあ、そこまでやって当たり前だろうぐらいに思ってた、AI だからみたいなことを思ってたんですけど、うんうん、AI、特にその生成 AI は、すごいその独特な、癖のあるといいますか、特徴のある技術として出てきていて、時にその想像力豊かな表現をしてくれるんだけれど、まあ、それがゆえに時に誤った情報もこう出すみたいな、すごい特徴があったりする、
うんうん、
なので単にその端から端まで全部自動化してくれる、人間が思ったように動いてくれるものではなくて、もっと違った類のものなんだみたいなことが結果として出てきてると。
なるほどね、
はい、
まあ確かに、ね、
企業も、
うんうん、思い当たる節はなんかいっぱいありますよね。
そう、なんか完全自動化テクノロジーだと思ったらそうじゃなかったって。
そうですね、
それでちょっと幻滅しちゃってるんですけど、うん、でも幻滅するところじゃなくて、実は AI というのはそういうものなんだということを理解して逆に使っていく必要があるんじゃないか、
うん、
その ILO 国際労働機関のレポートでは AI はむしろ人の作業を補完するものとして機能してくれる、人の能力を拡張する技術として捉えるべきという話をしてるんですよね。
メガネみたいなもんかな。
そうだから、あの見るってことはやらなきゃいけない。
はい、
でもメガネがあったらちょっとより遠く見れたり、
そうそうそう、解像度がより上がる。
解像度が上がる。ILO が出したレポート出したのが8月なんですけど、その次の月のですね、9月にユネスコが生成 AI に関するガイドラインを出しているんですね。
はい、どんどん出てる。はいはい。
そうもうどんどん出てる。でユネスコってまあ教育とか研究とかの領域を扱っているので、内容的にもまあそういうことなんですけれど、はい、ただその中でですね、生成 AI っていうのは基本的に人の能力をやはり拡張していくものだと、うん、そういうふうに捉えるべきだというふうに、うん、言っていて、それをやるためには、人間中心のアプローチに基づいてやっていく必要があると。で、それがデジタル時代にとって非常に重要だみたいなことが述べられてるんですね。
なるほどね。取って変わるんじゃなくて拡張するものだから、だからこそ人間中心にどう使うのがいいかっていうのを考えていった方がいい開発ができると。
そうなんですよ。だから例えばその人の仕事っていうのを 人っていう観点から取り外して、仕事や業務っていうところだけを抽出して、うん、じゃあここからここまで AI で自動化するんだみたいなアプローチだと実はうまくいかない、
うん、
そうじゃなくて、そのやっぱり人を中心に業務やシステムっていうところを配置して、
うんうん、
でその中で人がいかに能力を拡張できるのか、その業務をいかに人がよりなんていうんですかね、効果的に、あるいはその人がやりたいことが思う存分に、あるいはそのより生産性高くやれるのかっていうところに AI の力を使っていくみたいな感じですよね。人を中心に考えていく必要があって、そこにデジタルの未来が見えてきてるんじゃないかなという気が今はしてますね。
なるほどね。いや、なんか最後っぽいいい話ですね。ね、全部デジタルにとって変わられるぜみたいな話で終わらなくてよかった。
でもこうデジタルカフェの最初もね、ファッションとかスポーツの話をむしろしてて、はい、
うん、
実はそれってファッションとスポーツって人間中心の話ですからね。
確かにね、人間の趣味というか人間が楽しむためのねものですもんね。そうそうそう、
やっぱそこにこう帰っていくっていうか、うん、人間中心であることがやっぱ大事だなってことを、ね、うん、改めて認識した、
うん、そっかそっか、仕事に限らずね、うん、何でもね、その人間の今の生活をよりエンパワーメントするためにデジタルが今後も活用されていくんじゃないかということで、
はい、
はい、
そう思ってます。
じゃあちょっとね、なんかちょっとしんみりしてきちゃうけど、寂しいですけど、じゃあここで一旦お別れとしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。